今日はイサクの嫁選びということを創世記24章1節から27節を中心に学ばさせていただきたいと思います。嫁選び、結婚ということなんですけれども、いや私はもう老人だから結婚は関係ないという人もいらっしゃるかもしれません。でもこのところでは実は何を選ぶことが最善なのかということの助けヒントが語られているように思います。ですから結婚に限らず職業とか、そしてまた何かをするときにどうやって決めたらいいのかということをこの聖書を通して、私たちは神の御心判断する実は材料があるということに気がつくと思います。そのことを読み取っていきたいと思います。結婚とは2人の人が出会うということになるわけです。ここにイサクという人が出てくるわけですけれども、アブラハムの息子、そしてアブラハムは信仰によってイサクを捧げるということをしたわけですけれども、彼は神様によって命が助けられた、言うなれば信仰によって生かされたと言っても過言ではないと思います。ですからこれからのイサクの将来、良き伴侶が与えられる、その結婚についても神様が助けを与えられるということを見ることができます。テキストに今日の学びの要点ということが出てきています。で、私たちが信仰を持って受け止めなければならないことは、この一行目に出てきてますけれども、ヨヨの子孫も神様の祝福をいただけるということです。だから私たちが救われたっていうのは何かっていうと、神様の祝福に預かる。そして私たちの信仰は自分一人だけが祝福されるというのではなくて、周りも祝福されるし、そして次の人たちも祝福されるということが重要な点になるということです。ですからこのイサクの嫁を選ぶということも、実は神様の導きっていうのが非常に重要であるっていうことを教えられます。そしてまた具体的にはその生活の中に奇跡が起こるということです。人の力によらない、ああ確かに神様は働いておられるということがあります。まず最初にこのアブラハムの信仰を見ていきたいと思います。最初に創世記23章1節を読んでいただきます。
創世記23章1節、サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。
はい、ここにサラの、年齢が出てきてるわけです。127歳、もう相当高齢です。この場面では、サラよりも息子のイサクになるわけですけれども、テキストに、それはイサクが何歳の時でしょうかっていう質問があるわけなんです。で、イサクが生まれたのはアブラハムが100歳、そしてサラは90歳でした。ですから引き算するならば、イサクは37歳の時に結婚したということです。もう今も日本では高齢結婚というのがですね、増えてるんじゃないかなと思います。だから37歳、決して婚期が過ぎているっていうわけではない、それはそんなに重要なことではないんですけれども、大事なのはこの結婚の条件ということであるわけです。で、イサクのこの嫁選びはテキストにも出てますけれども、お見合いではなかった。そして2人が出会って、そして自分たちで決めたというのでもない。そしてもちろん親が最初から決めて、日本でしたら言い名付けとかですね、そういうのがありますけれども、そういうものではなかったということです。ですからこれを見るならば、何かというと人が選んだというのではないということです。 実はこの選択するところに神様の選びがある、神様の導きがあるということを見ることができます。続いて24章の2節を読んでいただきたいと思います。
24章の2節、アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れておくえ、
はい、このところでアブラハムはこの自分の全財産を管理している家の最年長のしもべというふうに出てくるわけです。ですからこのイサクの嫁を選ぶっていう時に自分が直接関わるということを彼はしなかった。そしてもちろん当の本人のイサクもですね、その相手のところに行かせるということをしなかったわけです。このしもべっていうのは実は、まあ、奴隷ということになるわけなんですけれども、しかし全財産を管理する、よっぽど信頼がなければ自分の財産、家の財産を全部任せるってことはできません。ですからこの奴隷という身分に関わらずですね、もう本当に信頼できる。だからそれは身分の上下っていうことではなくて信仰のつながりがあった。そしてそのしもべに全てを任せるということをアブラハムはしたわけです。そしてもう一つ大切なことは、まあ、イサクが自分の好みで選ぶということはそれはできない。彼は行かないわけですから、後でそれを知らせてもらうということになるわけです。ですからこれは本当に完全に人の手から離れている。まあ、私たちも自分が重要な決断をしなきゃいけない、でもその時にもう一度自分の手から全部離して、そして神様の前にやはり祈って御心が何であるのかということを求める必要があることを教えられるのではないかなと思います。そして信頼人に全てを託すというか、もう委ねていく、それがまあ私たちの実際的信仰ということになると思います。そしてこのアブラハムの家のそのしもべなんですけれども、まあ、これは後に名前が出てきますけれども、エリエゼルという人が、まあ、名代代わりとして、そして、出ていくっていうことになったわけです。そしてこのしもべが妻を選ぶというこのことが3つの条件として出てきます。最初に24章の3節を読んでいただきます。
3節、私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。
まあ、カナン人の娘をめとってはいけない。まあ、異邦人というかですね。まあ、はっきり言えば、もう信仰が違う。そうした人を選ぶっていうことができない。続いて4節を読んでいただきます。
4節。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。
まあ、それは直接にはアブラハムの親族っていうことですけれども、まあ、別の言葉で言うならば、もう信仰、そしてまた住む方向、自分のまあ向きがまあ同じという人を選ぶっていうことになるのではないかと思います。そして24章の8節を読んでいただきます。
8節、もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。
まあ、ここに私との誓いから解かれる、まあ、アブラハムはそのしもべと約束をしたわけですけれども、もしその娘がついて来ようとしないなら誓いから 説かれる。だから本当に神様が選んだ人であるならば必ずついてくる。まさにそれは信仰によってもう自分のまだ行ったことのないところに行くっていうことです。ですからそれはある意味アブラハムと同じ、信仰を持っているということにつながるのではないかと思います。そしてこのアブラハムの家のしもべの2番のところで、しもべの役割というのが出てくるんですけれども、彼は主人のアブラハムから託された、そのイサクの相手を選ぶ、彼は忠実にそれを行ったということです。言うなればこのしもべは使わされたもの、新約聖書で言うならば使徒、神様から使わされて、そして御言葉を伝えていく。だから彼は決して、自分の考えとか思いで、このふさわしい人を選ぶっていうことではなくて、この、言うなればその権威を委ねられて使わされた人であり、ですから彼も、忠実にその働きを行ったということになると思います。そして、この彼は神様に祈るわけですけれども、創世記24章の12節を読んでいただきたいと思います。
12節、そうして言った、私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。
はい、このしもべは私の主人アブラハムの神主よと言ってるわけです。決して私の主とは言ってないわけです。もうすべてはこれは自分のことではない、もうアブラハムのためにということです。ですから12節の終わりを見ると、私の主人アブラハムに恵みを施してくださいと彼は祈ってるわけです。決して彼は自分の祝福を祈ったのではない。彼はあくまで自分は使わされたものであり、もうその役割を果たしたら自分は十分なものである。ですから彼はこの自分のことを祈らないで、アブラハムに恵みを施してくださいと祈っています。続いて14節を読んでいただきます。
14節、私が娘にどうかあなたの水瓶を傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。
はい、彼は神様に祈る中に、一つの具体的なイメージっていうかですね、その思いを彼は祈ってるわけです。で、彼はどこで祈っていたかっていうと、11節を見ると、夕暮れ時に水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏せた。ですから彼が到着したところは夕方で、そして井戸がある。ですから当然人々は食事の用意のために水を汲みに来るわけです。でもその中で、この一人の娘がこの見知らぬ旅人、自分のために水を飲ませてくれる。しかも自分だけではなくてラクダにも水を飲ませてくれる、その人がこの定めておられた人ではないか、その思いが彼の心の中にあったと思います。旅人をもてなすっていうことはその当時あったわけですけれども、しかしラクダに水を飲ませるっていうのはすごい重労働であるってことを聞いたことがあります。ラクダはすごく水を飲むわけです。長い砂漠を移動していく、そこには水がない、水がなかったら死んでしまいます。だからラクダが飲む水の量っていうのは半端ではないわけです。人間だったらもうコップ一杯か水筒一本ぐらいだったらもうそれでいっぱいになると思いますけれども、ラクダに水をあげるんだったらもうバケツで汲んでいかなきゃいけない重労働、それをもう厭わない娘っていうのはただの親切だけでは できないことではないかと思います。そして24章の7節を読んでいただきたいと思います。
7節、天の神主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。
はい、まあ、アブラハムはこのしもべに約束したことがこの7節にあるわけです。その方があなたの前に御使いを使わされるというふうに言ったわけです。御使い、天使で、天使とはどういう存在かっていうと、もう人を助けるという働きがあるわけです。例えば新約聖書の使徒の働きでも、ペトロが捕らえられた時に御使いが現れて彼を牢の中から助け出したということが出ています。ですから旧約聖書においても新約聖書においても、御使いがもう超自然的な働きをして、また神様の御心がなされていく。ですから私たちもこの助けが与えられるっていうことがあります。まあ、私たちは直接天使を見るっていうことはできません。しかし不思議に、まあ、自分は大きな事故から助かったという人もいるわけですし、不思議な助けが与えられたということを時々聞くことがあります。もうまさに私たちは聖書の約束の世界の中にも生かされているということを私たちも体験できるのではないか、そのように思います。まあ、私たちもこの世に生きているわけですけれども、私たちは神の御言葉、聖書を読み、そしてまたここから私自身に対するそのヒントは何か、神の導きは何か、それを読み取らせていただいて、私たちも神様のこの祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。